手ばかりではなく観覧さえも喜んでいます。それは観覧が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。
それでは中西先生にメッセージを取り付けていただきます。メッセージは逆境に勝たせるものです。お願いします。
おはようございます。素晴らしい賛美と、それから、若い人たちの賛美タイム、本当に感謝しています。さて今日は、先ほどの報告にもありましたように、第二礼拝には多くのご遺族の方々もおいでになる、メモリアル礼拝ということでありますが、メッセージは同じようにしたいと思っています。今年、お二人が新たに天国会員となられたわけです。まあ、寂しくもありますけれども、しかし我々は天国で再会できるという望みがあるのは何よりも大きな慰めであるわけです。さて、死ばかりではなくて人生には多くの逆境というものがあります。これをどう乗り越えていけるか、これに打ち勝たせるものは何なのかっていうのは、全ての人のテーマだと思うんですね。で、それについて御言葉からお語りしたいと思っています。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷にせよお問いください。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。受難週でもありますこの週、あなたの御子イエス・キリストご自身の救いの御業を心から感謝いたします。我々にとってどうしようもない罪、この罪の深さ、それは裁きをもってしてもどうにもならないほどのものでありますけれども、あなたは御子イエス・キリストを下して、我々の罪の身代わりに十字架の上で裁きを受けてくださいました。ここに愛と救いの道があることを深く感謝いたします。この恵みを深くこの週特に覚えることができますように。また今日の御言葉の御用を祝福し、お一人お一人にとって大きな励ましであり、また慰め力となることができますように。御手に委ねて尊いイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。さて、第二、逆境に勝たせるものとつけましたけれども、最初にこの結論、逆境に勝たせるものは何なのかということから話を進めたいと思うんですね。数年前、私は北海道に出張がありまして、札幌に参りました。そして、少し足を伸ばして旭川まで行ったわけです。旭川には、クリスチャン作家として長い間活躍をされた77冊の本も書かれたわけですけれども、その三浦栄子さんの記念館があったからなんですね。一度行ってみたいとこう思っていまして、出かけました。平日だったんですけれども、バスが数台チャーターして来られてまして、平日でありますけれども大変なにぎわいというか、多くの人々が記念館に来られていました。うっそうとした木立で大変雰囲気のある2階建ての建物、閑静な住宅の中に建てられていまして、入りますともういきなり三浦栄子さんの本がずらーっと1階2階とぎっしり並べてくるわけですね。公園のテープもある、そうした中で、ずーっと見ていたわけですが、直筆の色紙に目が留まりました。ご本人が書かれている色紙なんですね。そこにこう書いてありました。雨は明日晴れるだろう。気象庁が聞いたら喜びそうな色紙なんですけれども、これは天気の話ではなくて人生のお話だと思いますね。雨があったとしても、嵐があったとしても晴れるだろうという在り方、 事実、ニラヤクさんという方は若い時代に13年間もカリエスで身動き一つ取れなかったと言われる病気にかかられました。病気が癒えてからも大きな病の連続だったんですね。直腸がん、パーキンソン、その生涯のほとんどが病気との戦いと言ってもいいわけです。でそんな中で彼女を支えたのは何であるか、多くの挫折、逆境、病ということの中で逆境に勝たせたものは何か、先ほどの色紙にもあったように希望だと言えると思うんですね。事実、ミイラヤクさんが本の中でこう書いておられるんですね。私が絶望しないで生きてくることができたのは、それでも明日は来るという希望があったからだ。それがどんな明日であるかは分からぬにしても、とにかく神が私たちに与えてくださる明日なのだ。そう思うと勇気が出たと書いてあるんですよ。三浦彩子さんに代表されるように、人生のさまざまな逆境の中で、それに勝たせるものがあるとしたら、それは希望があるということだと思います。同じ病でも病気に負けてしまうこともある。同じ人生の試練でもその試練に負けてしまう場合がある。病気に限らず人生のさまざまな逆境、若い人も年配の方もさまざまな人生の歩みの中で逆境というものはありますけれども、その逆境の中で勝たせるものはその人の中に希望があるかどうかだと思いますね。私自身さまざまな方々を見てきて、やはりそれは実感としてもそうです。先ほど読んでいただいた聖書の中に艱難という言葉がいきなり出てきました。そしてずっと読んでいくと希望を生み出すと書かれてあります。この希望は失望に終わることがありません。つまり聖書が描く世界は誰にもある艱難、試練、逆境の中で希望というものがどんなに大きい作用をもたらすかということを語っているわけです。しかも聖書が語る希望は 2,3 日経ったら失望に変わってしまうというような希望ではなくて、この希望は失望に終わることがありませんという希望なんですね。こんな強いものはないです。病気になっても死がひたひたとやってくるときでも、この希望を持っているならば、困難に打ち勝つことができる。そういう世界を私たちは知ることができた。ニーライクさんもまた病気の連続のような人生であったわけですけれども、その病気の連続のような人生の中で、固しめるものがある。それは、ご本人が語っているように、明日は来るという希望があったからだ。どんな希望か、どんな明日かわからないにしても、神がくださる明日。そう思えば勇気が湧いてきた。これは現代の本当に今求められているような心の財産だと思うんですよ。希望があるかないか。支援があったとしてもそれを勝利に至らせるものは希望なのだということなんですね。しかしこの希望が、じゃあどのようにして得られるかということになりますが、多くの方々はこの希望というものは何らかの情報によって得られる。ほとんどの人はそうだと思うんです。例えば辛いことがあって、例えば病院に行って、あ、心配していたものはもう問題ないですよって言われたら、その情報によって希望を抱く。あるいは問題に囲まれているような中で、仕事上のことであれ、人間関係のことであれ、その問題が解決するような情報が入ってくる。希望が湧いてくるわけです。このような多くの人たちが、いや、すべてと言ってもいいかわからないけれども、希望の抱きた方、抱き方、これは、良い情報によってもたらされると いうことだと思うんですよ。それはそうなんですが、じゃあ良い情報をもたらされなかったらどうなるんですか。病気が治らない、問題のまま突き進んでいくなったら希望持てないですよ。だからこれがもたらす情報によってしか希望を得ることができないとしたら、それは極めて心もとない、ぐらぐらぐらぐら揺れてしまう、そういう人生を生きねばなりません。そしてあなた私もいつかは死ぬんですから、そういうことを考えるならば、この世の情報でだけ希望を抱くという生き方は脆いということなんですね。じゃあ聖書は何なのか、最後の結論になっていくわけですが、ここで一つの話をしたいと思うんですけれども、まあ私がよくよく引用する星野富弘さんの詩の中に、命が一番大切だと思っていたとき生きることは苦しかった。命よりも大切なものがあると知って生きることは嬉しかったという詩があります。でこの詩が発表されたときに、全国から質問が殺到したそうなんですね。星野さん、素晴らしいし、ほとんどの方々は、いや、私も含めて、命が一番という言い方をしています。だからこそ、延命には気を使うし、健康にも気を使うわけですよ。しかし、命が一番という言い方は、命がぐらついたら、たちまち不安になってしまう。命に勝る道がある。とおっしゃったけど、それは何なんですかと全国から質問が殺到したんです。ところがですね、この質問が東北大震災の後途絶えたんです。質問が来なくなったんです。だってそうでしょう。一瞬のうちに愛するもの、愛する財産、仕事、工場、家、建物、崩壊するんですよ。やっぱり命が一番じゃないですか。そう感じて星野さんに質問が途絶えたんですね。そうした中で星野さんが最近の本の中でこう書いておられるんですね。この大震災で多くの方が命をなくされました。昨日までそばにいた家族が、友人が突然亡くなってしまうのです。あまりにも悲しく苦しく、残された人も生きる力を失いそうな出来事です。でも、津波が迫る中、水門を閉めるために津波の方に向かっていった人、その波に逆らうようにして津波が来るぞと知らせて回った人、その人たちは自分の命よりも大切なものに向かっていった人ではないかと思うのです。星野さんはそういう人のことを語っているんですね。足腰の弱いおじいちゃん、おばあちゃんが近所に、自分の命を救うことが一番、見捨てても罪に問われることはないでしょう。でも、あの足腰の弱いおじいちゃんおばあちゃんのことを考えたら、戻らざるを得ない。水門を開けたまま自分はいつでもそこにいた。そしたらその水門を閉じねばならないと言って逆行して津波の方に走っていったんだ。そういう人がいた。そういう人というのは、自分の命よりも大切なものに向かって進んでいった。一言で言えば、愛でしょう。愛の力でしょう。聖書を見ますと、五節に、2000年前の書物、この聖書に、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。失望に終わらない希望を抱くことができるのはなぜかというと、 神の愛が注がれているからだって言うんです。こういう愛に捉えられたメモリアル礼拝の方々は人生苦難多く経験しておいでになりました。多くの方々が病気と戦ってこられました。人生の試練と戦ってこられました。しかしその中で真の愛を見出されたんです。今までは人に求めてきました。しかし人も立場もあれば状況もある。そんな中で揺るがないキリストに見せられたあの十字架の愛、その愛を知られたんです。愛を知った時に希望が湧いてくるのです。永遠が分かってくるのです。こんな罪深い私のために死んでくださったイエス様、罪を許し永遠の命を授けてくださるイエス様、そのイエス様の愛が分かった時に命に勝るものを得られたということは言えると思うんです。私たちは自己中心的な時代に生きています。多くの人は自分のことを一番って思ってしまいます。しかし日本には優れた人がいたんですね、いるんですね。あのいざという時の人々が津波で殺されていく、死んでいく。日本はみんなで死者を消しますね、映像。外国に行くと映像はそのまま流れます。何と多くの死者が、何と多くの人が津波に巻き込まれて死んでいくのか、目の当たりにする。アフリカの少年たちは涙を流して歌ってくれます。お兄さんお姉さん、お父さんお母さん、頑張ってくださいって涙をポロポロ流しながら歌って励ましをしてくれる。日本はそういうものを消すんですね。それがいいのかどうかよく分かりません。しかしそういう中で助けに回った人がいたんです。そういうことを思うと、そんな大きな愛を示すことはできないかもわからないけど、自分の持ち場、立場で少しでも命以上に生きる愛の力によって生きていく人であっていただきたいと思うんです。この地上の人生は一回しかありません。あなたは一回しか生きれない。その一回の人生の中で、欲だとか、得だとか、損だとか、そんなことばかりではなくて、この命を、そうです。愛のために生きていく、そういう目標を少しでも持って生きていくならば、希望を持つ人が出てくるんじゃないでしょうか。そういう人に助けられた人、おじさんおばさんが私のために、足腰の良い私のために来てくれたという、そういう愛を知った人は生き方が変わっていくと思います。神の愛を知った、神の愛を知るということは、失望に終わらない希望に生きる力を得ることでもある。そういう人生を生きたいと思いますね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、今日私どもはメモリアル礼拝において、多くの聖天会員の方々、天国会員の方々を目の前にしております。天のお父様、私どもさまざまな人生において逆境を経験いたしますし、また病や試練に出会います。そういう中で本当にその逆境に勝たすものは何なのかを求め続けてまいりました。聖書はそれは希望であることを語っていますし、多くの人々の体験もそうであります。希望があるかないかは人生の大きな差を生じます。そしてその希望は多くの場合、何らかの良い情報によってしか得ることはできません。しかし神様、あなたはそんなものではなくて、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですと、神の愛を語って私たちに励ましを与えてくださいます。天のお父様、この神の愛をいつも身に受けて生きる力、また少しでも 自分が欲得のためだけではなくて神の愛に生きるものとなることができますように、私たちも人生で小さな愛であったとしても受けたときに心が動かされたように、私どもがもしできるとしたらそのような愛を持って生きていくものとなることができるように、お一人お一人格別に人生を祝福してくださって、その上からの愛によって生きることができるように、主が導き助けてくださるように、尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りを捧げます。アーメン。